アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社スターリンク代表の鈴里です。どうぞよろしくお願いします。
同じくパーソナリティのアストライド高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第16回目になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、番組放送が4月にも入っておりますので、はい、4月16日、
新年度、
はい、入学式もあったりとかしたんじゃないかなと思っております。まあ、こういった中でやはりこの写真、はい、皆さん撮る機会が多かったんじゃないかなというふうに思っておりますけどもウェブであったり SNS、 やはりこの写真ってすごく大事だなというところに今回触れていければなと思いますが。
ありますね。写真一つで全然印象変わっちゃうんですよね。
いや、そうだと思います。
あのマーケティングに携わるようになってデザイナーと一緒にお仕事することも増えて、
はい、
でその時にデザイナーが、まあ、同じデザインの構成なんだけれども、うん、写真一つで全然印象変わるみたいなところはもう目の当たりにしてますので、うんうんうん、まあ、写真の選び方でとても得する人とすごく得しない人っていうのは分かれるかなと思いますね。
フレームワーク、うんうん、フレームデザインを作ってもらった時の最終的なゴールって分からんなって毎回思ってます。
そうですよね、私自体も自分が想像しながら作った時はなんで理解してもらえないんだろうって思うんですけど、逆にデザイナーが、はい、じゃあこれこうすればいいですよねって説明してくれるんですけど、はい、どこまで説明されても全然頭の中にイメージが思い浮かばないって時があってですね、
うんうん、
あの普通の人からするとなかなかデザインって想像するの難しいですよね。だからだと思うんですけど、ホームページ制作するときには結構写真ご提供くださいって言ったときに本当に映えない写真がやってくるってことはかなりあってですね、一応お声掛けはするんですよね。この写真だとなかなかおしゃれにできないですよって、
はい、
もっとこういうお写真を選ぶといいですよって話をして、アイテム型も困られたりとか、
うん、
で時間が経っても結局クオリティの高い写真をいただけなかったりとかする機会があってですね、
はい、
なので弊社ではおしゃれじゃない写真のデザインとおしゃれな写真のデザイン、はい、同じ写真を当てはめただけなんだけれども、うん、そこの差の違いっていうパワポの資料とか用意していて、それを見るとね一発でわかるんですけどね。
それではそんな鈴里さん、はい、これまでにいただいた企業さんから受け取った写真で困った写真、うんうん、どういうものがあったか、もう少し具体的に。
まあ、いろいろありますよ確かに、まずね写真じゃなくて PDF
JPEG じゃない、
そうなのとか、権利のない写真のご提供、
はいはいはい、
とか、あとガビガビの解像度の低い写真、
うん、あ、これあるあるですね。
そうですね、はい、とか、あとは もちろん映えない写真ですね。リアルな写真が欲しいっていうのはこっちの切実した話題ではあるんですけど、
はい、
リアルすぎるみたいな、
はい、写真って怖いですよね。本当を切り取ることはできるけれども嘘をつくこともできますからね。
そうですね、
そういった部分はあります。また私いただく写真やデータの中で困るなというふうに思うのが、会社のロゴが JPEG で荒い、
はいはい、あ、確かに
あれ一番困る。
困ります。で、弊社の場合はもうロゴが古いだったりとか、うん、あとはいっぱい情報を詰め込みすぎてても読めないみたいな、
はいはいはい、
でそれをさらに小さく使おうと思うとさらに読めないみたいなこと、はい、とか、うん、認知しづらい、もう会社名すら読み解くには難しいロゴだったりとか、
うん、
これは何を表現してるのか一般人には理解しづらいロゴだったりとかのケースがあって、あ、
でそもそものロゴの訴求力が弱い。
そうです、うん、でかつそれをなんでこれなんですかって経営者に聞いてみると、
はい、
別になんかとりあえず作ってもらったらこれで、
うんうんうんうん、
変更しても全然問題ないみたいな経営者さんが結構いらっしゃったりとかするんですよね。
ロゴにあんまりアイデンティティがない感じなんですね。
そうなんですよ。でその状態でホームページとか EC サイトを作っても、うん、結局こうロゴにこうデザインが引っ張られちゃったりとかするので、
しますします。
なので結局こちらサイドでちょっとしたリニューアルをいただいた予算の中というかはみ出てるんですけど、
あ、やるんですか。で
やらざるを得ないっていうか、
まあありますよね、
こういうことがあるので、まあ、割とその時間だったりとかも確保しながらのコミュニケーションしてたりとかするという中で、はい、格安のデザイナーとかが格安のデザインで受け取ってたりとかするので、うん、
あ、はい、あのフリーランサーが集まっているプラットフォームなどですね。
そこで企業である私たちと比較されると結構コスパ目線で至らないっていう点があったりとかして、う
ん、あ、はい、
まあ、その時にまあご縁をいただかなかったりにはなるんですけど、
うんうん、
なんかモヤモヤしたことがあったりとかします。
確かにそうですね。ロゴの話をねもう少し広げると、ちょうどデザイン審美がもう一つ別番組でやっているポッドキャストでも取り上げている内容で、はいはいはい、やはり我々制作者、まあ、デザインする側っていうのは思っている以上にロゴに引っ張られるんですよね。
そうなんですよね、色味だったりとか世界観が、
色は前提そこを使いますよね、
うんうん、
もうそれがコーポレートカラーなんでしょっていう形でこう使わざるを得なくなってくるかなというふうに思いますね。色濁っちゃいますし、でそれを違う色だって言われたら、じゃあどの色なのっていう話になりますんで、
そうなんですよ、
そこからまた新しいコミュニケーションが生まれてきてしまいますから。さらに私以前あった事例なんですけども、うん、昔デザイナーさんなりにロゴを作ってもらったと、
うん、
でもうそのデータ JPEG しかないです、
はいはいはい、
みたいな形でこう言われてしまって、
うん、
イラストレーターのデータないのかなっていうのは思いますね。
そうですね、弊社の案件でも多分7割近くそんな案件ですね、
うん、
ないのでもうデザイナーがトレースして作るみたいな。
そもそも JPEG のデータとイラストレーターのデータってデータの持ち方が違うんですよねJPEG のデータでしたらドットでデータを持っていますけどもイラストレーターでしたら線自体の情報を持っているので拡大してもガビガビにならない。
そうですね、
そこがあのベジェ曲線と言われてますが、そこで持ってるのがイラストレーターのデータなので、いろいろなサイズに使いやすいっていう部分はありますね。
そうですね、なので小さいロゴをご提供されちゃうと小さい範囲で表現しないといけないってところになってきて、
はい、
なので先ほどのもうちょっと申し上げた通りデザインの幅が狭まっちゃうんですよね。
おっしゃる通りです、はい、本当はロゴを大きくドーンと使ってあげた方が、ね、サイトとしてはこうかっこよくなるのに
という場面もありますよね。
はい、
うん、
改めてこのちゃんとした写真を用意するっていうことがどういうことにつながるのかって改めてお聞きしていいですか。
あ、そうですね、やっぱりその企業がやっているビジネスを表現できるといったところになりますね、うんうん、例えばですけど下水道工事の配管作業をやっている会社さんがいらっしゃったりとかしますけど、はい、家庭用なのか公共工事用なのかで全然こう写真、はい、イメージが違いますので、うん、例えば一般の方が、まあ、家庭用の下水道工事を想像しながら見る配管の写真を期待してみたら時に道路の真ん中でね、うん、大きな配管を工事しているような写真だったりとかすると、はい、あ違うなみたいなところを想像できますし、
うちの規模じゃないなって思っちゃう、うん、
そうで、うちの規模って思わせるものですよね。であったりとかするとう、ね、もう途端に自分ごと化して見てくれるみたいなのがあったりとかするので、うんうん、まあ、そういう最初の接点みたいなところがより自分ごとができるできないみたいな分かれ道になったりとか、あとはもうそこで働きたいとかその方にお願いしたいみたいな世界観みたいなところにも影響していくかなとは思いますね、
はい、うん、そういった中ではこの大事にするべきところっていうのは、うん、正しさっていうふうな表現を規模であったり一目で分かることっていうふうにおっしゃいましたけども、他にどういう要素があるよとか何かあればまた教えていただきたいですか。
そうですね、例えば事業を複数展開して全然違うことやってらっしゃるようなところになってくると、はい、まあ、それをテンポをよく切り替えてその事業内容が分かるような写真を提供してあげたりとか、
はい、
まあ、それが一目瞭然で分かる写真だったりとかもあるでしょうし、はい、まあ、例えば塾とかで行くと、まあ、学習している生徒のイメージっていうのはありきたりにはなりつつなるんですけども、はい、得点がアップしている生徒さんが多そうだったりとか、
うん、
あとは学習が楽しいと感じられるっていうようなイメージを想起させるようなサイトだったりとかすると有利になるかなと思ったりしますけどね。自社の強みとか訴求していきたい内容を想起させるようなお写真選びみたいなところが大事かなと思います。
それではそういった写真がない場合、
うん、
まあ、写真家に頼むのか、うん、ただ高いのでフリー素材で何とかしてくれないかっていう時もあると思うんですが、はいはい、フリー素材って実際ぶっちゃけどうですか。
あ、なるほど。私自体はね、素材はそんな嫌いじゃないんですけど、
はい、
ただありきたりのサイトになっちゃうっていうのは定説ですよね。
そうですね、いつも見たことのある人が出てきたみたいな、
そういますよね。で自社らしさが欠けてしまうみたいな、
うん
うん、なんか、まあ、それこそサイトにテンプレートの写真を当てはめただけになってしまったりとかして、
うんうん、
付加価値高いホームページが制作できたんでしょうかって、
うん、
あった時にお写真だけでもね、実際のお写真当てはめるだけで現実感あるものになったりはしますので、
はい、
できればオリジナルの写真を使うっていう形にこだわっていただきたいなとは思います、
はい、
プロの写真家で撮った写真を一般人が見抜けるかというと、
うん、
往々にして見抜けない方多くて、私も見抜けないです、
うんうんうん、
でなってくると別に iPhone で撮っても綺麗なんですよね。
そうか、
ってなってくるので、うん、写真家といえども結構今だと個人でバズらせてる方もかなり多くなってくるので、
はい、
そういう SNS とかでも撮られてるでバズらせているような写真を撮る方でも全然ありじゃないかなとは私は思ってますけどね、
うんうんうんうん、確かにスマホが優先されるスマホフレンドリーな開発って考えると、うんうん、写真の表示サイズも携帯サイズになるので、まあ、そういう意味ではこの一つの素材の緻密さっていうところのこの意義も変わってきてるのかなっていうふうには感じましたが、その点はいかがですか？
そうですね、インスタグラムでバズらせようと思うとスマホの縦画面で写真撮るっていうのは、うん、迫力あっていいんですよ、
うん、
でもホームページ作りになると、うん、写真だけ見せて全部が伝わるかというとなかなか写真で伝わりづらい世界もあるので、やっぱりこう、はい、アパレルの、ね、服とかだと、うん、お写真だけで全てが語れるかもしれないですけど、うんうんうん、家作りになるとね、お写真だけあったとしてもどんな家なんですかみたいなところを、耐震がどれぐらいとか、うん、使っている材料どうなのって話になってくると、どうしても文字も必要になってくるので、うん、縦長の写真だとね写真だけで終わっちゃうんですよ ね。だから結局横の写真が便利に使ったりとかするので、うん、時と場合によっての使い分けかなと思いますね、このスマホの訴求については。
ありがとうございます。ではまとめとして、経営者さんたちは、まあ、写真をどういうふうに取り扱っておけばいいのかなということで、私が感じたことなんですが、
はいはい、
まず常日頃から撮っておく。
そうですね、
うん、iPhone とかでもいいので全然、
うんうんうん、
撮っておく、うん、でホームページが作るよとか何かパンフレットを作るっていう時には別途写真家さんにお願いする、
うんうん、
まあ、この2段構えが一番かなというふうに思いますが、いかがですか？
そうですね、確かに日頃から撮っておくっていうのはとても大事だと思うんですよね、はい、新入社員入ってきた時に、
はい、
新入社員研修を撮っておくだったりとか、はい、その年に1回しか起こらないイベントってあると思うので、撮っておく大事だと思うんですけど、外部に発信するのが得意な方にやっていただくっていうのは、
確かに
プラスアルファでやっておくといいことかなとは思ったりします、
うんうんうん、確かにこの写真のアプローチ狙いの違いですよね、うん、自社のアーカイブ用としてではなく発信することを前提として撮っておくっていう風な視点を持つ、
うん、そうですね。で古い会社さんだとそういうちょっとチヤホヤするようなお仕事に対して、はい、あまりお仕事としての価値を見出しにくいみたいなところがあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、今の時代はもう本当にそれは価値になるかなと思うので、うん、経営者さんの方はそれを大事にしてあげるっていったところは大事かなとは思います、
うん、そうですね。ここでぜひ私からお伝えできたらなっていうふうに思うのが、企業さんから写真をもらったんですが、
うんうん、
社員旅行の集合写真ばっかりいただいて
るなるほど
ありまして、うん、先ほど私申し上げた写真というのはそういうものではないということを、
なるほど、
はい、切にお願いしたいなと。
確かに確かに、スタッフが本当にもうデザインが好きで、
はい、
である種求められている仕事ではないんだけれども、そのデザインに頑張って打ち込んだ結果、うん、
はい、
すごく会社としての発信力が高まっている会社さんがあったりとかして、
いいですね、
うん、やっぱりそういう会社さん見ると経営者さんはやっぱり社内での発信が得意な方とか、うん、デザインが得意な方をとても大事にしていただくっていうのをやっていくことで、うん、各社ができるインスタグラムとか TikTok とか、はい、X とか YouTube とかでの発信がより豊かになっていくという形 になっていくかなと思うと、とても大事な価値観かなと思ったりします。
そのような形でぜひともこの写真を、たかが写真というふうにこう受け取らずに、
本当に本当に、
はい、より良いものを高めていく、ファーストビューのこの話もありましたけれども、つながっていくものだと思いますので、ぜひともね、そういった意識を持っていただければと思います。
はい、
それでは今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今週は写真の大事さについてお聞きしてきましたけれども、この写真ウェブサイトにおいては置く場所も大事なんじゃないですか？
そうですね、配置の仕方によって見やすさ変わってくると思います、
はい、この辺もぜひ次週で、
あ、ぜひぜひ、
はい、お話しいただければと思います。ありがとうございます。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してもらいたいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。